のみさん。
はい。
修学旅行の思い出はありますか？
修学旅行の思い出？
うん。
高校はそうだ、一緒に行きましたね、修学旅行ね。
高校一緒に行きましたね。
これは、話せないな。
あれですかね。わかった。
まあ、あれもそうだし、前後というか、まあ、その日、一日、全体的にダメじゃないですか。
そうだね。
まあ、周り手に言うと、こう、ハメを外しすぎたという。
そうですね。
ことですね。
うん。
ほら、最近ちょっと厳しいじゃないですか、いろいろと。
まあね。
うん、風当たりが。
まあ、うん。まあ、外しすぎたな。
うん。
まあ、でも、そうね。でか、あれ以外のことって覚えてる？
覚えてない。全く。
え、どこ行ったかは覚えてる？
北海道だよね、高校の時はね。
あ、そうそうそう、北海道ね。
あ、覚えてんのあれかな、なんか、夜、
うん、
ホテル抜け出して、なんかみんなでワイワイ、外で遊んでて、で、こう、みんなでなんかわーっつって。
じゃあね、そこはいいの？
そこはいいんじゃないですか。
そう、ホテル抜け出したら大丈夫ですか。
あれだよ、ほら、最初の晩だよ。
最初の晩？それ最初の晩じゃない？
かな、うん。
ああ、違うか。わかったわかった。そうそう、
はいはい、うん、牧場みたいなのがいっぱいあって、はいはいはい、そう、抜け出して、こう、わーっつってはしゃいで走ってたら、気づいたら、隣を見たら、うん、黒い、なんかね、巨大な魔物みたいなものが並走していて、っていう。
そうですね。
まあ、馬だったっていう。
これ本当の話だからね。結構信じてもらえないこと多くないこれ。
そうか。
北海道だからってバカにしてんじゃないみたいなこと言われて
ます。ああ、またまた北海道だからなんかそうやって、そんな馬がそんな横走ってるわけないじゃんっていう。いや、それは事実、ね、事実ですよ。しかも夜の、真夜中だよね。
夜中だね。
そう、夜中走ってたら、なんか横をなんか、巨大なものがね、もーって現れて一緒に走ってるっていう。
なんか足音がやたら多いみたいなね。
そうそうそうそう。っていう。そう、そう、本当ね、それぐらいじゃないですか。いや本当はね、面白い話ってあるんですよ。あるけど、はばかられるってとこですよね。
そうね。大体そうだよね、みんなね。楽しいところっていうの
は、
ね。そうそうそう。
まあ似たようなことはみんな経験してると思いますんでね。
うん。うん、ちなみに自由行動でどこ行ったか覚えてる？い
や、あ、そうね。ね、ビレッジヴァンガード。しか覚えてない。
いや、なんかあれに行ったよ。大学行った。
ああ、北大、北大、北海道大学。
北大。そう、
北海道大学の門の前にあるラーメン屋がうまかった記憶もあるな。
あ、そうそうそう、ラーメン屋ね、うん、行ったよね。
もしかしたら知ってる人はいるかもしれないね、うん、で全然うまくないかもしれないけどね。
そうね、今言ったらね。
でも記憶によるとすごいうまかったんだよな。
うん、いや、うん、ちゃんとなんかあそこのなんか席の風景とかも覚えてるもんね。
ああ、そうそうそう。あ、僕あれなんだよね、修学旅行全然覚えてなくて、もう小中高と、
うんうん、
今の方が修学旅行してるもんね。
ああ、修学ね。
そうそう、なんか名所旧跡をこう割とこう、なんつうの、コース決めて、ま、なんか巡り歩いて、なんかこういろいろ感じ入ったり、うん、覚えたりするみたいなことは今の方がやってるからね。
うん。
うん、当時は本当に何も覚えてない。本当夜ひたすら寝ないっていうさ。うん、修学旅行って寝ちゃったらもう損じゃないですか。
うん。
うん。
そうね。
だから昼間は基本的にもう眠いからさ、で移動中はずっと寝てるっていう。
うん。
だけだね、記憶としては。
みんなが起きるときにあんた寝てたじゃん、ずっと。
うん、寝てましたね。
あらぬ場所で。
あ、僕はホテルの廊下で寝てましたからね。廊下、廊下っていうか正確に言うと座布団とかを収納しているスペース。で寝てたらしいですね。
うん、うん、僕も回収を諦めたからね、野木さんの。
ああ。確かね、帰って、部屋に帰ってきた時に、鍵が閉まってたんだよ。
あ、そうなの？
そう。で、入れなくて、
うん、
どうしようかなと思って、まあ、しょうがないっていう記憶はあるんだよ。
あ、そう。
うん。で、多分それで、せめてちゃんと寝れる場所っていうことで、座布団を積んであるところで寝てたんだろうなと推測してますね。あ、
なるほどね。うん、
割と理にかなった行動の結果だっていうことをこうお伝えしておきたいんですよ。
いや、そうかな。まあそうね、なんかやっぱりね、修学旅行とかね、人に決められたものって無理だよね。
そうね。
自分で決めないとやっぱね。
自分の好きなことでもそうよ。
うん。うん、そうだよね。そうそうそう。そうなんだよな。
ね、なんか、僕的にはね、こうそういう、例えば京都、奈良なんて、ね、修学旅行楽しいと思うんだけどね。
うん、うん。
でも修学旅行って枠で行っちゃうとね。
そうなんだよね。
うん。
まあ、やっぱ、ね、家の旅行もそうだもんね。なんか風景覚えていく、うん、それがどこの場所だったかとか、さすがじゃないもんね。
うん。
うん。
僕は今年の初めの方かな、珍しく家族みんなで旅行行ったんですよ。
おぉ。
うん。まあ、温泉地へね。
うん。
もう僕はね、もうちょっとごめん、一人で失礼して、つって、そこの現地の漁師の墓参りに行きましたよね。そしたら、何かついてきたけどね。
え、何、うん、
え
ついてきた、
家族っていうか、うん、兄嫁とかが。
あ、そんな、大所帯で行ったの？
大所帯で行ったんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそう。一応、領主のお墓と、あと地元にあるお城、どこだろうなって探して一人で行きましたけどね。うんうんうん、収穫してきましたけど。うん、やっぱ一人がいいよね。
うん、まあね。皆さんも修学旅行の思い出、どうですかね。
今って修学旅行の時期なの？
全然違うよ。
あ、適当に思いついたんですね。
うん、あ、いや、行ってる学校もあるな。
ああ、
うんうん、
最近はなんかみんな海外とかでしょ。
海外、でもほら、逆に今海外ちょっと減ったよ。
あ、そうなんだ。
うん。
危ないから、
うん、
みたいな。
そうそうそう。うん。
あ、そうなんだ。
安全なところか、うん。そうね。
うん。っていう感じ、ね。何がベストな修学なんだろうね。
ベストな修学？それも人それぞれ違うからないよね、そんなもんね。
そうか。
うん。
何を得て帰ってくるっていう。
うん。うん、やっぱ山掘り込んどくのが一番じゃないですか。
まあそうね、うん。山放り込んどくか、サイパンでね、戦車見に行くぐらいだよね。日本軍の戦車見に行くぐらいだよね。
うん、ベストでしょ。なんとか行って帰ってこいよって。って
あまあね。まあ、
やっぱ、ね、マッチ箱とナイフ渡してさ。
偏ってる
ね。一番じゃないですか。
それ別にあれだもんな。旅行じゃなくてもいいよな。近所とかで。
近所じゃダメでしょ。山じゃないと。
そうか、
うん、
もう屋久島とかに落としてくればいいのかな。
そう、落としてきてね。
うん、まあ、修学、まあ、それも修学だね。
そうそうそう、修学、うん、最強の修学でしょ。
うん、まあ、もうちょっと僕は文化的の方がいいかな。
いや、文化的、文化、いやいやいや、ちょっと寒くなってきたね。なんか
今日一気に来たね。
なんか先ほどから急に調子が悪いよ。
調子悪い、体の、うん、
なんか鼻水とかが出るね。
あ、ちょっと鼻声だよ。
そうなんだよ。
うん。
2時間前ぐらいから。
あ、ほんと。いいね、成り立てか。
そうそうそう。収録終わったらすぐ寝ようと思うよ。
なるほどね。
うん。まあ、そんなわけで参りましょう。カエサルの休日です。はい、はい、この番組は、私が方に言うとクリエイターの乃木がサイコロを振って才能目のお題に沿ったトークをしていくというトーク番組となっております。ということで乃木さん、
うん、
前回ブレードランナーについてちょっと感想をお話ししましたね。
うん、
早速ですが、感想が2つほど届いております。
お、2つも感想の感想が。
そうですね。感想の感想。うん、あ、感想の感想と、あとあれですよ。
いや、映画の感想。
うん、映画の感想。
素晴らしいですね。
じゃあ、こっちから行きましょう。お初の方ですよ。はじめまして。ジョイ86式と言います。
お、ジョイ。
うん。10年近くブレラニアンをやっているものです。
お、怖い。
ブレードランナーのファンってことですかね、これね。
そうだね。初めて聞いたよね。
初めて聞いたよね。今回2049のポッドキャストを片っ端から聞いていたらこちらに出会った次第です、うん、ジョイやレイジェルに関する考察も興味深く聞かせてもらいました。2049を扱ったレビューとしては一番ディープで楽しめました。いやいやいや、聞きましたかこれ。
あんまり褒めてなかったですけどね。あ、褒めながらディスったみたいな感じか。
まあそうですね、うん、で、この方の感想は、自分も初見の印象は 別段良くはなく、完成度は高いが、あのブレランの続編としては違和感が…点々点といった印象でした。でも、考察を深めながら何度も見に行くこと4回目、
うん、
ついに心の底からこの映画を楽しめる瞬間が来ました。
すごい。
それは、あのブレランの続編はこうあるべきという自分の勝手なブレラン像から脱却できたところが大きかったように思います。本作はフィリップ・K・ディックの原作が持っていた自我の揺らぎやアイデンティティの喪失と気球、リドリー・スコットによる SF 的魅力に富んだビジュアルと人間以上に人間臭いレプリカントが織りなすドラマ、そしてビルヌーヴ監督がこれまで描いていた自然の摂理や死の受け入れというテーマ、これらが多層的に絡み合ってできた作品なんだなぁと。だからブレランの純粋な続編としてだけの要素を期待してみるとこれじゃない感じがする。でも映画としては素晴らしいし、語るテーマやその問いかけも深く心に残るんです。何度も見ると徐々に映画の輪郭が見えてきて、最初には気づかなかったドラマやメッセージに気づくことができますよ。ちなみにこの映画、前作がデッカード過去便宜上人間側過去閉じから見た社会なのに対し、本作はKやロイたちレプリカント側の視点から語り直しているのが興味深いですね。前作がデッカードをヒーローに見せるため無理やり人間の設定を強調してユニコーンの夢を排除したのに対し、本作では悩めるレプリカントの視点から彼らの葛藤や生への気球を通して社会を浮き彫りにしている。ようやく時代が追いついてきたのかもしれません、ということです。
おー、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
すっごいしっかりした感想が。
そうですね、やっぱりブレードランナーともなるとこうなりますよ
ね。そうね、ブレードランナーの話すんの怖いねって昔言ってたもんね。
うん、言った、うん、やっぱり、うん、まあでもやってよかったですね。
そうですね、
一番ディープで楽しめましたってことで。
ああ、それはでもありがたい。4回も見た人に言われて、うん、ね、僕ら1回しか見てないですからね。
そうですよ、1回だけですからね。
なるほどね、
うん、
まあ、確かにもう何回か見ないとちょっとつかみきれてない部分もあるかもしれないなとは思うね。
うん、そうだね、うん、
まあ、あとそれぞれのブレードランナーっていうのはあるからね。
うん、そうなんだよね、それぞれのブレードランナーはあるよね、
うん、ましてバージョンもあるわけで、本当ネズミ山式に多分いろいろなブレードランナーがあるから、
うん、うん、まあそうね、後半の、まあ、前作が人間側から見たのと、今回はレプリカント側の視点っていうのは、まあ、話したところですね。
うん、
うん、うん、ということで、いやいやいやいや、よかったね、すごい、なんか文句言われないで。
ね、ちゃんと、いや、苦々しく思ってる人はメールは送らないだけで、
あ、そうかそうか、
そうそうそう、この野郎って。
ね、
どうな、でもなんかね、意外と、なん、まあ、あの 変な言い方なんだけど、うん、ライトなファン層が意外と多かった。たんだなっていう気がして、なんか昔のイメージだとマジでコアなファンが多いからあんまりこう手出しできないみたいな雰囲気ってあったんだけどね、
うん、
でもところがなんか、うん、意外と別にそのなんていうミドルっていうか、まあ、うん、僕なんかと同じぐらいの浅さで見ている人が多くて意外だなと思ったのよ。まあ、まあ時代が経ってるからな、
うん、時代経ってるのとあれじゃない、よくわからないんじゃない、まだ様子を伺ってるか。
ああ、ほら、昔は映画評論家がなかなか本に書きづらい映画として有名だったわけじゃん、うん、あれ、うん、突っ込まれるから、うん、
だからまたちょっと伺ってるところもあるんじゃない。
あ、それはあるかも
な。言いにくいでしょ、うん、やっぱりちょっと伺うでしょ。
最近ようやくあのなんだろう、プロというかいろんな人の映画評見てんだけど、うん、確かにちょっとあれだな、奥歯に物の挟まったような、なんか微妙なトーンが多いな。
うん、
うん、結局どっちなんだっていう
そうね
のはちょっと気を使っているのか、それとも本当にそういう感じ、まあ、まさに僕らもそうだったわけだし、
うん、
なのかってとこなのかな。まあ、ディスりにくい映画ってありますからね、
うん
うん、
しかも割とダメじゃないじゃない、完成度はやっぱ高いじゃない。
今ディスりにくい、うん、にくいってディスり前提で言っちゃったけど、全然、ね、うん、いいと思ってる人もいっぱいいるだろうしっていう。
いや、僕もいいと思ってるんだよ、
うん
うん、だからみんなあれじゃないの、逆に言いづらいんじゃないの、
うん、
そうなんだね、やべえ、割と完成度高いなっていうところで、完成度高いのって逆にさ、
うん、
あまり突っ込みどころないからさ、言えないじゃん。
まあね、
うん、
ただその完成度高くないって思ってる人もいるかもしれないしね。
あ、そうかそうか。でもあれじゃない、うん、目立った欠点はないと思うんだよね。
とは思うね、うん、僕らはそう思ってるって感じ。
あと絶賛って難しいじゃない。
難しいね、
うん、怖いじゃない絶賛するのって。
絶賛もしにくいし、すっごい全否定もできない、
うん、
っていうか、なんだろうねっていう、
うん、
うん、まるでこうそれぞれのスタンスを反映する鏡のような
そうそうそう、
まあ、厄介な映画ってそういうもんだからね、
うん
うん、そう、映画の感想を喋るっていうことは自分のなんつうのか 割と思想とかパーソナリティみたいなものも、うん、あの暴露することになるからね、
うん
うん、
そうそうそう、そうなんだね。だから難しいよ、特にこういうブレードランナーとかはね。
だからもうちょっと待った方がいいのかもな。
うん
うん、
そうか、そろそろ俺もなんか調べてみようかな、いろいろと。
まあ僕も 2,3 見たけど、なんか決定的なこう意見っていうのはないな。
そうか、
うん、
まあ映画に関するレビューとかあんま俺は読んだりしないからね。読んだりする？なんかそのなんか雑誌とか
で。最近見なくなった。昔見てたけど最近はもうね、うん、意味がないと思ってきちゃって、
うんうんうん、
本当に千差万別っていうか、
そうね、
全然違う次元のことみんな喋ってるから、これはもうしょうがないのかなっていう、うん、そういうのを追求しても、
うん
うん、だから僕はあの映画に解説とか評論っていうのはないんだなっていう、
うん、
基本全部感想でいいなっていうことで。
そうだよね、うん、僕もだから意味ないなと思うから読まないんだけどさ。
そうなんですよね、
うん、あ、まあ、ね、10年来のブレードランナーファンに、
うん、いや、ありがたいです、本当。
褒められたラジオということですね。
あ、これはお墨付きをいただいたってことでいいですか。
そういうことでいいでしょう、これは。
いやいやいや、多分ここはちょっとおかしいだろうみたいなところも多分あったんだと思う、
ね。まあ、そうだよね。なかなかね、優しさですよ、その辺は。
優しさがね、
優しさです。
ババリンがね。
はい、もう1つあります。あの、前メールをくれたルルさんですよ。
おお。
はい、ルルです。予想より早いネタバレ回の配信ありがとうございます。
あ、
さっきのメールはネタバレを避けていましたので、もう少し感想を書かせていただきます。お、眠かったというのは残念でしたね。お話にも出てきていましたが、予定調和的な展開がそうさせたのでしょうか。話題になっていませんでしたが、女上司とラブがもっとインパクトを残していれば違ったかもしれません。
あ、それは僕も思いました。同感です、うんうん、
ね、かっこジョイに食われてしまったとも言えますが、かっこ閉じ、うん、特に殺し屋の役割を果たすラブは単にボスかっこ創造主かっこ閉じに忠実で強い女レプリカントであり、前作のルドガー・ハウアーのような怖さを感じません。このあたりドキドキさせるものがなかったと言えます。
うん、
うん、どう。
いや、 ラブはあのなんだろう、感情のアンバランスさっていうものを担わされてたんだけど、あんまり効果的に生きてなかったなっていう、
うんうん、
わざとらしくしょっちゅう泣いてたでしょ、
うん
うん、そういうところ
にも引っかかったけどね俺は。
いや、あれ多分引っかかるべきっていうか、うん、引っかけるように入れていたものなんだけれど、うん、あんまりそれが効果的ではなかったかなっていう気がしたね、うんうん、
まあ怖さは確かになかったかな、
うん
うん、次読みます。
はい、
レイチェルは過去映像にとどめて、かっこコピーではありますが、かっこ閉じ、実体は出さないでほしかったな。レプリカントは神を獲得することによって人に近づくというコメントの中で、レプリカントの神は創造主ウォレスなのか、奇跡の子アナステリン博士なのか、どちらでしょう。もともネクサス7、かっこレイチェル、いや、ネクサス8の創造主はタイレル博士です。気になった点として、アナステリン博士は、免疫疾患ということでしたが、幼少時に孤児院の環境で生存できたとは思えません。後天的に放射線障害などで免疫疾患になったのでしょうか。この辺が引っかかるところです、
うん、
これ本当に障害だった、免疫障害だったのかな。
免疫障害という体であそこに押し込んでおくための方便にしてたと僕は解釈してましたね、うん、
僕もそっち派ですな。
まあ、要は外部との接触をされると 困るような人なんでっていうこと
か。守るためにあそこに そういう言い訳であそこ入れたんじゃないかなみたいな思ってたけど、
っていうふうにその時は解釈してた。
うん、
うん、
そうだね。はい、続き読みます。
うん、
レプリカントの反乱組織みたいなのが出てきますが、もう少し未来に、単に暴力的な革命をレプリカントが開始し、そのアイドルを奇跡の子、務めるという、奇跡の子が務めるという展開は映像化してもそう面白そうに思えません。デッカードとレイチェルの配偶は、かっこタイレル博士に、かっこ閉じ、仕組まれていたような話が出てきますが、それでもなおデッカードは人間であっても矛盾しません。レプリカントが完全に人を模して合成されているのなら、人とレプリカントの間に子が生じても構わないでしょう。そうならば、奇跡の子はレプリカントのアイドルである以上に、人とレプリカントの融合の象徴になるでしょう。未来はこちらにある方が面白いかな。他の方の感想もぜひ聞いてみたいですね。ということです。
うん。いや、人間の可能性は全然あると思いますよ。
うんうん
うん。だし、おそらく K が、俺はもしかしたら神の子かもしれないと思った時に、半分人間の血が入ってるかもしれないという希望もあったはずで。
うん。
うん、
デッカードもレプリカントだった場合、ね、レイチェルはあんなに神格化されるのに、デッカードはどうなんだっていう問題もあるしね。
う
ん、
そうそうそうそう。まあ、でも実際ね、あの、大工さんの方はあんまり注目されないかったりしますからね。
まあ、そうですね。
ナザレの大工の方はね。
うん、そうですね、うん。男の方ってことね。あとは、まあでもそうですね、デッカードが両方レプリカントだった場合は、要するに人間の存在自体が脅かされるっていうことだから、
うんうん、であり種の創生、
うん、
でもあるっていうことだからね、
うん
うん、
そうですね、まあ、両方成り立つようにできてるんですな、これまた、
うん、まあどっちかっていうのは本当に物作り手っていうのは本当にどっちでもいいと思って作ってますからね。
うん
うん、あ、意外と決めないもんですよ、本当。
そうですか。
うん、いや、分からんけど、僕だったらそこは本当に、あの、どっちとも取れるようにっていう、そういう、なんていうのか、ある種のこうトリックとか、あの、配分とかではなく、本当にどっちでもありって思って書く人の方が多いんじゃないかなっていう気はするんですよ。あの、うん、物語って可能性をどれだけ残せるかっていうのが物語なので。うん、あの、本質っていうのは可能性ですから、
うん、それはまた、うん、読み手に託すという感じとはまたちょっと違うんだよ ね。
そうそう、託すっていうのはそれは読み手側が好意的に解釈してる言い方だけど、うん、託してなくてもどっちでもいいっていう書き方を書き手はすると思うんですよ、
うん
うん、まあ、もちろんそれは個人によるけれど、うん、そういう書き手は絶対いますよ、
うんうん、それはちょっと何だか分かる気がする。
どちらの可能性も留保された世界っていうものを求めて書いてる人っているので、うんうん、まあ、シュレディンガーの猫みたいな話ですけど、
うんうん、そこであれだよね、先があると想定するんではなく、その話はそこで終わってるんだから、その可能性を残して終わるってことだよね。
そうそうそう、それは、あの、どう解釈してくださっても構いませんよっていう、うん、ある種提供とかサービスではなくて、
うんうん、
どっちもあり得るっていうこと自体が理想的な物語だっていう人もいるので、
うんうんうん、なるほどね、
ですね、
うん、そうですね、まあそうね、まあこれ、
うん、
他の意見では結局どういうことになってた、デッカードは。
なんだろう、まあ、ぼかしてますよね、どっち、どうとでも取れるようにしてますよねっていう、うん、多分感じじゃないかな。だからマナーとして捉えてるよね、
うんうん、
映画とか表現、あの、創作物の一つのマナーとして、
うん
うん、ただ確かにマナーとして存在するんだけど、さっき言ったように実はマナーじゃなくてっていう部分もある、
うん
うん、っていう感じですかね。
まあ、それに今回そんなスポットじゃなかった気がするしね。
そうそう、実はそこは割とさまつな部分で、ね、うん、やっぱり物語で一番あれ描きたかったのは K からの視点だからね。
そうだよね、うん、そうなんだよ。
そうそう、あれ、実際面白いのはレプリカントの世界を見せたっていうところが面白いので、うん、あの、ラストら辺のその一作目との接合部分は、うん、あんまり、
そうだよね、
そんなに実は意味がなかったのかなっていう気がする、
ね、う
ん、
そういう感じ、
うん、
ね、まあ、このメールだと、うん、暴力的な革命をレプリカントが開始するのっていうことと、まあ、神を獲得する、うん、まあ、つまり人間と同じ道をたどるっていうことだな、
うん、
とは、まあ、そうね、
建国神話を掲げて国を作るみたいな話だからね。
うん、
で、まあ、うん、それがなんとなく僕としてなんとなく興ざめしたのは、
うん、
やっぱりロイ・バッティは人間より神聖な佇まいを持ってたからね。
そうですね、
うん、まあ、僕はあのなんか人間の家庭って言ってたけど、もう最後の鳩が飛び出した瞬間は人間超えてたと思うんですよ。
うん、
うん、それに比べるとやっぱりこう反人間勢力というか、こうかなんていうの、抵抗運動とかっていう生々しさとか俗っぽさみたいなものがちょっと秘書に見えてしまうかなっていうのがあるかな。
それに比べるとね、あのロイ・バッティ一人が超越してた感じはするね。
うん、あれ悟り開いてたでしょ、だってあの人。
うん、そうですよね。だからまあルルさんもなんか涅槃に、
うん、あ、いや、そうそう、うん、あれはね全然矛盾してなくて、僕も同じですよ。涅槃と、あの、なんていうのかな、人間になっていくっていう過程は一緒だと思います。
う
ん、
そうね、
うん、
ということですな。まあ、この2通です。
濃密ですね、2通。
そうですね、うん、いや、濃密です、本当に。
さすがですね、さすがのブレードランナーですね。
いや、ね、本当ですよ、ね、この2通は非常にありがたいし、
うん、
非常に嬉しいメールです。
うん、
いやいや、ルルさんはもう、ね、絶対大ファンだろうしね。
うん、だと思いますね。
もう一人も10年近くねやってるということですからね。いやー、そんな方たちからメールをいただけて本当に嬉しい。
うん、
というわけで、ブレードランナーについては以上ですな。
うん、
はい、ということで、30分ぐらい経ちましたけど、
意外と経ってるね。
ね、今日はサイコロ振ろうということですが、
うん、サイは投げられた。
ちょっと、サイの目をちょっと整理しましてですね。
うん、
結局、まあ、サイの目もそんなにないから、普通の6面のサイコロでやります。
僕はね、今日は何もネタがない。本当にない。
1番、嫌いな作家、嫉妬する作家。2番、おすすめ美術館、博物館。3番、音楽。4番が、野木さんのフリー。5番が、僕のフリー。6番は、何も決めてないので、フリーで。2人のフリーということで。
雑談。
雑談です。うん、はい、じゃあ振ります。久々だ。6番です。完全にフリー。
ああ、なるほどね。
うん、
完全にフリーか。
完全にフリーで
いきました。初めての展開だね。
いや、初めての展開ですね。
ああ。
何もないって言ってもね、ネタが。
そしたらなんだろうな。さっきまでの話の流れで何か気になることがあります？
さっきまでの話の流れ？うん、ブレードランナー？
ブレードランナーでもなんか、うん、そのお話のこととか。
お話のことって、何？
あ、いや。
書き手の？
うん。まあ、なきゃいいや。いや、なんかちょっとさっきので続けてみようかなと思ったけど、別になきゃいいや
っていう。うん、ああ、そこそこ。
そう、
ね、なんか、
うん、
今楽しみにしてるものとか、注目してるものとかある？映画とか展覧会とか。
いや、今ないんだよな。本当にないんだよ。
じゃあ、このさ、
うん、
サイの目の、おすすめの美術館、博物館とかどう？
いや、それは、あれじゃないですか。ダニエルさん的な感じじゃないですか。
僕ですか。博物館はほらよく東博とか行くじゃないですか。
ああ、でも僕はあんまりそのなんだろう、博物館でここが好きっていうのは特にないんだよな。
ああ、マジか。
うん、
まあそうだよね。結局さ、その博物館というよりその企画に集まるような感じだもんね。
そうそうそう。僕は割と物を見に行っちゃうから割と植物的なんですよね。
うん、
あのほら博物館とか美術館、ああいう箱物がそのものが好きっていう人もいるじゃん。もう本当散歩がてら行くっていう、ああいうタイプではないんですよ。
うん、
あ、全然嫌いじゃないけど、ね、
日本も、
うん、
日本はそのタイプそんなにいないと思うよ。やっぱ企画だよ。
まあまあそうでしょうね。
うん、海外だとさ規模も全然違うからさ、
うん、
とりあえず何やってるか分かんないけどモマ行こうぜみたいなとこあるじゃん。
あ、
うん、
あ、でも最近あれだよね、若い人とかさ行くよね。うん、
そうなのかな。
美術も歴史系も両方とも。
あ、歴史系特に、まあ、人気だよね。そうそうそう、ここ数年はね。
ここだって最近、まあ、運慶展も若い人いっ ぱいいたけど、戦国、ちょっと前戦国時代展っていうの言ったけど、若い人すり、半分ぐらい20代とかだったからね。
いやー、いるでしょ、戦国は。
まあ、刀剣の影響もあるんでしょうけど、刀ラブ。あ、実際刀のところはすごい群がってたからね。
いや、そりゃそうだよ。
だからなんか、こう、昔ほどこう地味な趣味っていう感じじゃなくなってんだなっていうふうには思いますよね。
そうね。
え、だって昔さ、若い人がさ、あの博物館で仏像見に行くなんていう話なかったっすよ。
まあ、それはないね。特に俺らが10代の頃はないな。
そういうの。え、何それ、面白いって感じだったよ。そういうこと言うと。
ね、そうそうそう、そういう感じだったね。
まあ、ダニエルさんはまあどっちかって言ったら美術の方が多いでしょうけれど、あんまりそういう変化は特にないですか。
変化、
なんかほら、あ、今だって怖い絵展とかさ、いろいろやってんじゃないですか、
ね、怖い絵展とかさ、そういうなんかストーリー性やっぱり好きじゃない、若い人とか。
まあ、
怖い絵展とかもやっぱ若い人多いと思うよ。
文脈だよね。
そういうとこやっぱ特徴的だなと思うし、あのやっぱ企画側も、ターゲットを若い人にするようなのも増えてきたしね。
まあまあね。まあ、これは今に始まったことじゃないけどさ、美術の楽しみってどうしてもさ、なんか謎解きをしたがるよね。あれ、そうだね。何なんですかね。
いや、やっぱり現代美術とかそういうものに対するやっぱりあれじゃない？怖さとかさ、恐れみたいな。怖い点みたいなやつ？
そうそう。とか、あとはほら、例えば、ダ・ヴィンチのこの絵はこういう意味では実はあるんだとかさ。
はいはいはいはいはい。そこに付随するものか。
そうそうそう。
とか、そうだね。
例えば、
やっぱり物語の一部として見るとか。
そうそうそう。テレビでさ、そういう美術の話題を取り上げるときって、もうほぼほぼそれになるじゃん。
そうだね。確かに。だからあれだよね、ゴッホとかそういうの人気だよね、やっぱね。
そうそうそう、
ストーリーがついてくるのとかね。
それ別にあれだよね、絵じゃなくてよくないっていう。
まあそうだね、あの美術の楽しみとはちょっと違いますね
とは思うけどね。まあ、怖い絵展は僕は中身知らんすけど、あれか、レディジェン・グレイの処刑とかがなんか、あの前取り掛かった時に、ポスターにあった、
ね、出てたね。
あれはまあ直接的に怖い絵だわな。
俺もあの 本だよね、元はね。
ああ、そうそうそうそう。本当は怖い系の。
まあ中身見たことないんだけど。
ないけどね。まあやっぱちょっとこう物語ならっていうようなものというか、がやっぱり取っかかりとしてないとやっぱ厳しいのかな。
そうね。でもさ、その一昔前って言うと、もうさ、印象派とか近代美術にちょっとあのおじさんおばさんが集まるような印象だったよね。
そうね。まあ、おじさんおばさんはあのルノワール大好きだ
ね。それで美術館についてる喫茶店に行ってみたいな。
そうそうそうそうそう、あの入り口の横にあるなんか、軽食喫茶みたいな。でも今は全然もう若い人いっぱいいて、グッズもすごい充実してて、バンバン売れて、割と活況があるって感じで、まあ、もちろんね、業界としてはいいことなんだけれど、なんかきっかけとかあったんですかね。
いや、やっぱそういう怖い絵とか、そういうやっぱストーリー性を、やっぱ日本人のあれじゃない、心を掴んできはじめたんじゃない。こういうのなら集まるなっていうの。
やっぱバックグラウンドの物語よっていうことなのか。
そうそうそう、
最近そうね、バックグラウンドとか楽屋的な話が好きですよね。
なんか日曜美術館とかも前はもっと現代美術扱うような番組だったけど、やっぱ昔の増えたもんね。
そうね、
ぶっこ作家。
やっぱり現代美術でそういう話しにくいですよね。
しにくいですよね、
てか、まあ、そういうの拒絶するっていうのが意義だったりするから。僕はね、案外なんかね、そういうのって興味ないんですよね。絵を見るときとかっていうのは、
僕もあんまない。
そうなんですよね、割とほら歴史的なこととか興味はあるんだけど、それとこれは別みたいな感じあるんですよね。例えばダ・ヴィンチとかの人生とか歴史的な、まあ、立ち位置みたいなものってのは普通に人文科学として興味があるけれど、絵を見るときにそれが何かこうフィードバックされるかというと特にされないんですよね。 というほど、おそらく物作る人ってその時はそういうものから解放されてんじゃないかなっていう気はするんですよね。いやもちろんあのその人なりの人となりであるとかさ、境遇とかがその作品の文脈にはなってるんだけれど、うん、いわゆる物語になってるわけじゃないじゃないですか、
うんうんうん、
あの文脈と物語って違ったりするじゃないですか。
そうね、
どうですかね絵描きとして。いやほらそうあの、うん、僕はあのねダニエルさんとそういう絵の話してて一番面白いのはダニエルさんの絵ってさ、たまにこう要は選者とかから批評されたりするわけじゃないですか、
うん、
その時にまあほら現代のなんかね文明の不安とかそういうこと言われたりとかするわけじゃないですか、
うん、そう前だけどまあそうあったね。
いやそれすごい積もったんですよ。
そう、うん、そうね。
でそういう時どう思いました？多分当時も聞いてるんだけどちょっと改めて、
うん、いやどうもこうもないよね。もう
そうだよね。
そんなことは思っちゃいないし、
でもダニエルさんのスタンスとしてはそういうふうに自分は思ってないから、じゃあその人の言ってることが間違いなんだっていうことにはならないんだよね。
うん、そう
評論は
逆に、うん、
評論ってそういうものだからっていう、
うんうん、逆にそれからああそういうふうに思われてんだなっていう、じゃあ俺そこで位置づけられちゃうやって思って、
ああそういうある種の不安とか危惧っていうか、
うん、そうそうそう、
まあジャンル分けされちゃうよねみたいなことか、
うん、うん、そうそうそう、そういうふうに書かれちゃったらもう俺は、うん、じゃああの人たちと一緒かとか、
うん、
あのジャンルに入っちゃうとか、
ああそうか、
うん、
いやもうあの陳列される棚が決まっちゃうねみたいな。
そうそうそうそうそう、うん、それからねやっぱねいろいろ気を使うようになったね。
ああ
展覧会とかやっぱさ誘われたりしても選ぶようになったね。
うん、
うん、一時期はもう本当来たのはもう全部受けるみたいな感じだったけど、やっぱり選んでいかないとダメだなと思って。
それはなんか自分の絵が、まあ、ここだったらもうちょっとこうニュートラルな、なんか恣意的じゃない批評をしてくれるみたいな、そういうことなんですかね。
ね、やっぱもうさ、その展覧会で方向性持ったものとかあるじゃない。
あ、はいはいはい、
うん、なんかこうジャパンポップさを売りにしていくのとかさ、そういうのだとさ自分の方向性決まっちゃうからさ、
あ
そういうとこじゃないんだけどみたいな。
なるほどね。いやその、うん、最近あれじゃないですか、まあ、映画の感想喋ったりとかさ、
うん、
あとは、まあ、僕らもよくラジオとかを聞いてるとさ批評とかがあったりするじゃないですか、うん、作品の、
うんうんうん、
でそういうものと作者との乖離っていうの、
うん、
で昔よりも意識されてなされなくなってきてるなっていう感じするんですよね。作者どう思ってんだろうっていう想像力が最近の批評から消えてる、批評っていうかまあ周囲の感想とかがね、うん、消えてるような気はするんですよね。
それってやっぱあれだよね、なんか本当になんだろう、関わりが全くないし、要するに素人でしょそれって。
いや素人もプロも、
あプロも、
うん、
なんか素人だとさ無責任さが生じるからさ、
うん、それは逆にいいと思うんだよ、純粋な批評だと思うんだよそれ、うん、
ああそうか、
うん、勝手に言ってるだけだから思ったこと、
うんうんうん、
いやほら手近な問題に結びつけちゃうっていうかさ、あの語りたいことを語るためにその作品を評価してしまうことってあるじゃないですか、
うんうんうん、
自分今この話をしたいからそれに引き寄せるためにその作品の価値をちょっと今歪めるというか、割と恣意的にこっちに引き寄せてしまうっていうことあるじゃないですか、
うんうん、
なんか
そうね、あのうん、分かる分かる。
まあ例えばあの今の例えば原発の問題を語りたいから、
うん、
あの映画についてこう語るとかさ、まあ、
うん、
今のこの
俺のストーリーでしょ。
そうそうそうそうそう。
うん、
で批評ってある臨界を超えると芸になるから、和芸になるから、
うんうん、そういう人どう思う？
え？
映画じゃなくてさ、もうその人の個性、その何、批評する人のその個性が強い人っているじゃないですか、
うん、いますね、
うん、語り口にしろさ、
うん、
それでその批評家について信者が生まれるというかさ、
生まれますね、
うん、そういうのってどう思う？作家ぐらいの人気じゃないですか、もう。
そうですね、
もはやや
っぱ怖いですよね、
うん、
怖いっていうのはそれはもちろんその批評が面白い、その人の批評が面白いっていうのは全然、うん、当然あるわけだから、それのこうファンになっていくっていうのは当然あるんだけど、
うん、
やっぱりあるポイントからその人が語りたいことのためにその作品が使われるっていうところが多分出てきちゃうんだよね、うん、その時にそれをその批評好きな人たちがフィルタリングできるのかっていう、
う
で、それはその人の資質が悪い人だからとかそういうんじゃなくて、そうなってきちゃうんだよ多分、うんうん、作品について語るっていうのは、うん、映画を見るっていうのは自分の人生を見ることと一緒であると同時に、批評するってことは自分のことを語ることでもあるわけじゃないですか。で、批評って そもそもそれが悪いことじゃないじゃない。自分を実は語るということも実は評論の中に含まれるわけじゃない。ただそれが自己肥大していくっていうか、自己の方が肥大化していっちゃう瞬間って多分あるんだよね。
あるよね。
その時それはもうその作品の話をしてないから、怖いなと思いますよね。っていうのと、あとはやっぱりこれは最近よく言ってますけど、やっぱ解釈主義に陥るっていうことじゃないですか。
お、その話いっちゃおうよ。
やっぱ正解がある、いや、ある、あるとは思いますよ、正解は。ただなんだろうな、正解にたどり着いたらじゃあそれはいいことなのかっていう気もするんですよね。
要するにその映画を見るための額が必要とか、
そう
背景を把握してなければいけないとか、そのあれでしょ、知識主義というか、
まあ、教養的なね、
教養的なもんだよね。そこを見てない、もうそこをちゃんと知ってその映画の正解にたどり着かなきゃダメみたいな感じですよね。
そうですね。
でもそういう風潮はちょっとあるか
も、ね、言いますよね。でもダニエルさんは絵描くけどさ、自分の絵に正解ってあります？多分ダニエルさんの中にはあるでしょ。
いや、俺もよく分かってないことは多いよ。
まあそうだけど。で、その正解に至らないといけないですかね、見る人は。
いや、そんなことはないよ、そんなこと最初から求めてないよ。
あと無理ですよね。
無理、そこはもう最初から距離を置いてますよ。
あの、こっから先はお任せするけど、ここまでは多分来ないよね、みたいな感じのエリア。
そうそう、自分、
ってあるじゃん。
自分の中ではこうだけど、多分それはっていうのをね、こうは受け取られないだろうから。まあだから、海外にしろ何しろテキストが必要な、とは思うんだけど、
まあね。
テキストにも書かれないことはたくさんあるからね。
そうですよね。そうだし、あと僕結構ね、意外とやっぱボロ作る人ってね、本当にね、内部完結してる人が多いんだと思うんだけどな。実はそこまで人生観出てないんじゃないかっていう。
そうね。あれでしょ、例えば映画監督がその作品だけの評価じゃなくて、一連の作品で人生を語ろうとしているみたいなところとか、
そう例えば、じゃあある映画が、ね、あって、その映画監督っていうのは、じゃあ例えば、そうね、戦中派で、生まれは実は満州で、満州引き上げの頃 5歳とか6歳ぐらいだったみたいなことがあったとして、それが後の映画でこういうシーン、あるシーンとかで、あ、これやっぱり満州での経験がみたいな話をするのが評論だと思ってるじゃないですか。でもそれって評論じゃないじゃないですか。
そうね、
本当にそういうのは実は関係がなかったりすることの方が多いわけじゃないですか。
だからそこら辺もあれじゃない、日本のさっきのさ、美術の見方じゃないけどさ、バックグラウンドが好きみたいなさ。
そう、物語だよね。
物語だよね。
でもさ、物語って当然作品には物語ってあるとは思うんだけど、そんなに表層的な部分じゃないだろうっていう気はする、しますけどね。
そうね。
だし、あと物作る人はそういう経験と自分の作品を相対化する程度の客観性とか冷静さを持ってるから、消すでしょまず。やばい、そういうとこ繋がっちゃったな、ちょっと恥ずかしい、ダサいなって切ると思うんですよね。なのでそんな容易に見受けるレベルのことっていうのはあんまり形として残らないんじゃないかなっていう気はしますけどね。まあよっぽど強烈な経験をしてそれをもう出していかないといけない、これがテーマなんだっていうことが自明なぐらいになってる人はそれはまあ前面に出てるからそれはいいんだけれど、まあそうじゃなければさ、そうなんだよな。っていうほどそんなに自分の生きてきたものがそんなストレートに直接的に出るものなのかっていう気はしますけどね。もちろん奥にはあるけど、
やっぱり作家に対する幻想なのかな。
あ、いや、幻想もあると思いますよ。だからそれが一番でかいんじゃないですかね。
それってやっぱ日本人ずつにやっぱ持ち続けてると思うんだよね。やっぱ芸術家にしろ映画作家にしろさ、何かしら幻想あるよね。
そう
物を作る人に対する
でも実際作る人ってもうちょっと打算的にもの作るじゃないですか。
そうですね、
うん、自分の知識とスキルと、うんうん、経験を合わせて一番こうベストな、まあ、ベタなものを出していくっていう配分ぐらいはしてるわけで、
うんうん、
でその中で例えばあこういうところが自分のああいう人生のなんか反映と取られることもあるかもなぐらいの想像力は持ってたりするじゃないですか、
うん
うん、そうなんだよね。例えばダニエルさんが今まで人生の岐路みたいなものであるとかちょっとこう物珍しい経験をしたことがあってそれを喋った時に間違いなく絵と結びつけられたりするじゃないですか。
あ、そういうのよくあるよくある。
よくあるでしょ。でそのために苦笑い浮かべるわけでしょ。
うんうん、一番言われるのはやっぱ子供だよね。
そうでしょ。そうそう。僕もだって言ったことあって、言った瞬間失言だったなと思ったもん。やっぱ子供生まれたから変わったみたいな。って色使い増えたみたいなことを言った、うん、あ、いかん評論っぽいことしてしまったっていう。評論というレベルのものではない、まがいもののね、うん。そうそうそう。要はだから、人生のなんかこう、ね、大きなことは必ず反映されるんだみたいな幻想はあるもんね。
うんうん、そうなんだよね。
そうそうそう。
まあ、そうやって読み解いていくのも、まあ、面白いかもしれないけどね。
面白いし、まあ、本当に影響が出てないわけはないしっていうのもあるんだけれど。
実際ね、出るパターンもだってもちろんある。
あるしね。そうそうそうそう。うん、だ一概には言えないんだけれども、ただちょっとそういう図式的な捉え方が、ちょっと安直すぎないかなっていうのは常々思いますし、うん、自分もやってしまうから、ちょっと自戒の念というか、反省も込めてるんだけど。
うん。
うん、ただ人に作品のことを喋るときってやっぱそれに頼っちゃうよなっていうのはあるよね。
頼るね、うん、そうそうそう。
だからそれを戒めたいんだけれどねっていう、う
ん、まあ確かにその作品一つだけでソリッドに語るっていうのは難しいからね。
まあね、かつて映画においてはね、蓮見さんがね、表層批評っていう言葉使ってましたけどね。
うん、
まあそれのアンチが町山さんとかだったりするんだけどね。
はいはいはい、
うん、でもね、最近ね、長島優っていう作家いるじゃないですか、
うん、
ブルボン小林、ブルボン、あの人が映画本出してて、うん、でまだ僕はアマゾンのリストに来て買ってないから中身知らないんだけど、それの紹介で固有名詞を使わないで映画 の評論、まあ、感想を言いたかったって言ってて、あ、すごくいい、今に刺さるなと思いましたね。
あ、
要はだから映画について語るときに他の作品とか何年の何々とか、うん、この監督の過去作の何々とか、うん、あるいはあれ何々の影響だっていう、そういう引き合いに出して話していくっていうのがもう主流になっていっちゃってるので、うん、そういうの一切やらないっていうルールで映画の感想を喋ったらどうなるんだろうみたいな、
それすごいね、
うん、でもそれ憧れますよね。
憧れますね、
うん、それをやりたいですよね。やりたいっていうか、うん、やっぱもうちょっとやっぱ作品ごとに一回性っていうのかね、
うん、
っていうものを、まあ、さっき文脈っていう話をしたし、美術にしろ何しろ文脈っていうものが必ずあるからそれを無視することはできないんだけれど、うん、一旦ちょっと文脈を置いていって喋っても許されるよなっていう気はするんですけどね、うん、
そうね、
で、そういうことが難しくなってきちゃったし自分もそうなっちゃってるしですごく寂しいんですよ、うん、
あれだ、文脈は重視していいと思うんだけど、うん、文脈の参照がちょっとダサいっていうことなんだよね。
あ、なるほどね。
その人のなんか人生とかさ、もう大きなところじゃなくてさ、かなり微細なところで投げていくからさ、うん、
あ、
うん、でもそのね、うん、作品一つで語るっていうのはすごいね、引き合いに出さずに。
あ、でもすごい高尚なような言い方になってるのかもしれないけど、実際は、まあ、この主人公がこういうふうに行動するのは不思議だねとか、
うん、
あ、この時の彼女の気持ちはすごく俺には分からないけどなんかあるんだろうねとか、そういうレベルの話をちゃんとやろうっていう話なんだけど、
うん、
それがいいよなって思うんですよね、
うん
うん、まあちょっと表層批評寄りなのかもしれないですけどね、
うん、
まあやっぱ他のもの引き合いに出してしまうと結局知識合戦になってきちゃう部分あるから、
うん
うん、どうですか、例えばでもダニエルさん、まあ、文脈も大事に、そう、それも僕もそう思うんだけど、うん、文脈はある、うん、たださっき言ったようなことと多分文脈ってちょっと違うじゃないですか、
うんうんうん、
そこをこう襟分けるみたいな思考って絵とかを見るときあります？
襟分ける、
うん、
いや見るときはだから要するに大きなストーリーとしてのアート界っていうことと結びつけたりはするけど、
うん、
その個人的な作家の個人的なこととか別にそんな、
うん、
ね、知る由もないし、
うん
うん、 この時代だからっていうことが考えたりするけど、
あ、
うん、時代性とかそういう文脈だね。
あ、まあね、
うん、
でもなんか時代性もなんかさ、ちょっとこう恥ずかしい部分もあるよね、うん、
あそのうん、わかるよ。
僕は割と過去回で思い出した時にちょっとこれ恥ずかしいなと思ったのは、95年って特別な年だったよねみたいな話、
うん、
ああいうのちょっとダサいなと思ったんですよ、思い返して。
まあまあね、うんうん、
なんか分かった気になってしまうというか、
うんうん、
そんな一つの時代ってそんな簡単に総括できるほどよね、単純なものではないしっていう、
うん、
ことだから、うん、だからなんかこう夜べを与えたくなるというか、まあ、立脚点をねどうしても与えちゃうんだよね、うんうん、そうすると
立脚点どこに置くかって難しいんだよ。
それが単純に時代であったりとか歴史的な大事件であったりであるとか、あるいはその作者なり鑑賞者の人生だったりっていう、うん、
だからその批評家が批評するときに、うん、その人自身のストーリーは入れてくれるなっていうことと、
うん、
作家の細かい話はそんなに興味がないなっていうことかな。
あ、そうね、うん、そう、うん、僕はあの作り手のパーソナリティとか人生っていうのはあまり重視しないですよ、
うんうん、
それはあまり意味がないかなって思う。あの当然なんていうの、影響がないわけはないんですよ、うん、ただそれを突き詰めていくっていうことがその鑑賞体験足りうるのかっていう疑問もあったりするんですよね、
うんうん、確かにね、ゴッホとゴーギャンの関係とかが面白かったりとか、
うん、
フランシス・ベーコンっていう人自身が面白かったりっていうのはあるんだけど、
まあね、基準が多かったりするからね、そういう、
そうそうそう、うん、そこはまた別なんですよね、
うん、だそういう意味でほらギリシャ彫刻なんて非常に恵まれた存在形態だよなとか思うわけですよ。あれだってもう首取りようがないわけじゃないですか。そういう文脈を、うん、
そうね、
そしてあれら自体はそういう風に作者の、まあ、名前が失われてでもってこう埋もれていたというまた別の文脈を新たに付与されていてっていう、
うん、
すごく羨ましい状態になっているっていうさ、
うん、本当そうね、
作者から自由になっている、あるいは鑑賞者から自由になっている作品群なんだなっていう、
うんうん、そう作品作ったら埋めりゃいいのかじゃ
あ。そうかもしれないね。埋めてなんか2000年後ぐらいとかに発見された時に初めてこう真っさらだね。
真っさらな評価
かな。真っさらな、そうそう、あのなんかつけ込むみたいな感じなのかな。でも文脈はあるじゃん、あれは。
そういう
経緯を持って発見されてるという、
うん
うん、そう、文脈ってそういうことよね、うん、例えばギリシャ彫刻はあの作った人間のパーソナリティとか人生は完全に失われているんだけれども、あの彫刻が持っているあの経緯っていうものは厳然と存在するっていう、それが文脈だっていうことですよね、
うんうん、そしてそれがどうつながって今があるかっていうのが文脈ですからね、
うん、でもダニエルさんはだからあれなんですよね、評論そのものはまあ肯定するじゃないですか。
あ、もちろんですよ。
例えばほら物作る人、まあ、一般的なイメージでいうと芸術家ったら批評されるとか評論家が嫌いみたいな多分イメージが多分あるじゃないですか、
うんうん、
でも
それけなされてムカついてんじゃない。
あ、いや、まあそれはされた本人たちだけど、うん、いや、そのやらない人たちからしても、うん、まあ芸術家っていうのは評論嫌いでしょって思ってんじゃない、
うん、
だし、あと評論家をバカにする人って多いじゃないですか、
うん、うん、そうだね、
も
う
なんか
じゃあ作れよみたいな、
そうそうそう、お前できんのみたいな、うん、一番不毛な言葉なんだけどさ、
うん、
でも評論は評論として必要な役割だっていうことはダリューさ昔から言ってたもんね、
うん、うん、うん、そうですよ。
でその評論っていうのがさっき言ったように、まあ、ちょっと自分が書いていた時の解釈とは全然違うものであったとしてもそれはそれで評論の意義だみたいなことを大昔言っていたい気がします、うん、
そうね、
うん、
やっぱね作ったものに対してなんかイメージだとさ、うん、評論家が上から言ってるような感じってない、ちょっと
まあね、うん、
作品に対して、
うん、
じゃなくてあくまでも対等なんですよ、
うん、
作品と評論は、
うん、
だし評論家がそれをね、どう解釈するかによってその評論も評論の立場に立たされてるわけで、
そうだね、うん、
うん、だから一緒に評論家と一緒にこう歴史を作り上げていくと考えた方がいい。だから別に評論家に何言われてもそんなに、あ、まあ ね、変な解釈されちゃったらそれは困るんだけど、
う
ん、
まあ、あまりにもちょっと飛躍っていうかと、
うん、
自分があんまりにも意図してないものはね、
だけどそれによって客観的に分かるっていうのもあるし、
うん、
それが評論家が言ったことが全てじゃないわけだし、
まあね、
その作品に対する評論は一つじゃないし、
うん
うん、だからいいんじゃない、別に忘却されてる評論なんてたくさんあるしさ、
まあね、まあ、
忘却される作品がたくさんあるように、
まあだから、うん、画家が書いて評論家がそれに熱想するということ自体がもう文脈になって、また一つ作品の価値っていうものに、まあ、影響というか、うん、干渉してくるんだろうしね、うん、であとさっき言ったように評論は自分を語ることでもあるわけだしっていう、
うん、
う
ん、
そうなんだよな、あの他人を評価するっていうのは自分の評価を晒すことでもあるからね。
そうそうそう、
だから本当は評論って結構命がけっていうか、まあ、
命がけ
なんですよね、うん
うん、
実は物作るのと等しいぐらい、まあ、これなんだろう、ちょっと変な表現だけど恥ずかしい行為なんですよね、うん、物作るって恥ずかしい行為ですから、
そうですよ、うん、ね、評論だって恥ずかしいですよ、
うん、だなって思って、だからなんかこう難しいなと思いましたね、なんか、
うんうん、だからね、大手を振るってちゃんと評論してる人は偉いなと思いますし、
うん、
うん、特に映画批評なんて怖いじゃないですか。
怖いですね。
うん、ね、もう僕らはほら、ね、名前さ、ダニエル・ノギで仮名だしさ、
まあ、ちょっと
無責任じゃないですか。
僕らは感想を言ってたりですからね。
そうそうそう、ああ、そうそうそう、でも一応ね、それで何くそと思う人 いるわけだよね、
多分いるだろうとは思うんだよ、うん、いや全然違いますよって、うん、全然分かってないですよねっていう人も当然いるだろうし、うん
うん、ね、だからちゃんと実名でやってる人すごいなと思います、
いますよ、うん、実名でブレードランナーの話なんかできないですよ。
ねえ、うん、本当ですよ。
いやでもあれなんだよ、なんかだからちょっと昔に比べてあんまりそういうなんかだから映画にしろ何にしろ評価を読むっていうのは疲れるようになっちゃいましたね。
うん、
あんま見なくなっちゃいましたね。
うん、
だし人が面白いと言っても面白くないものがあるし、自分が面白いと思ってもクソみそに言われてたりするし、うん、本当にもうどっちでもええやなってなっちゃってるからな。それでも昔は信じてたんだ、いやそれでも正しいものがあるって思ってたんですけどね、うんうん、どうですかダニエルさんの襟、正しさはあります？正しさというか、これを言われたら何か、あ、自分見抜かれたなみたいな、そういう言葉とかってあったりします？
ああ、うん、そうね、あるけど、
うん、
そんなないかな、うん、
まあでも稀にある、
稀にあるよ、うん、そうですそうですみたいなこともある。
そういう時って気持ちいいですか？
気持ちいいし、ありがとうと思うね。
くでくれてありがとうって。
でもね、一番言われて嬉しいのはやっぱね、すごい単純な話、バカみたいな話になるけど、うん、かっこいいって言われるのが一番嬉しいよ、俺は。
ああ、ほんと。
うん、やっぱり僕はね、絵はもちろん、解釈とかも含めて難しいところあるかもしれないけど、
うん、
それをね抜いてね、そういうことを忘れさせるぐらいぶっちぎりでかっこいいもんじゃないと僕はダメだと思ってますから。
もう、
うん、
そこういうところにね、やっぱダニエルさんの男気がありますよね。
何それ。
いやほら、こういう割と慎重な物腰なんだけれども、うん、でも何かは断言しないと、しなきゃいけない時があるとかって言ったりするじゃないですか、うん、そういうとこですよ、うんうん、
そうですか。
そうそうそう、
やっぱだからね、かっこいいのが一番いいよ、
うん、
本当に、うん、
確かにそうね。あとあれだな、まあ、さっきの話につなげると、なんかこう理解できないけどいいっていうものを求めてますよ、本
当。うんうんうん、
だから
で、うんうん、そこから深く、ね、考えるもよし、
うん、
ね、だけどやっぱり入り口としてやっぱね、やっぱかっこよくなきゃ。
まあね、入り口としてはね、
うん、そうそうそう。
ただまあ、分からなくてもいいじゃないかってわけじゃないんですよね。
そうそうそう、う
ん、分かりたいんですよ。
分かりたいです
、分かりたい、
うん、そこ入り口としてね、
うん、
いろいろ考察してほしいものだなと思います、
うん、
やっぱね、考察は後ですよ。やっぱそのかっこよさでね、ぶっ倒さないとダメです。
なるほど、
うん、もう方針するぐらいのかっこよさがやっぱ最初になきゃ。
でもそのかっこよさっていうのは分析可能だっていうふうには思ってる。
そこは難しいね、
うん、
分析できるんだろうけど、
できるんだろうけど、まあ、多分するのは野暮っていう世界が、うん、あの領域が多分あって、そこの話をしてるんだってことは分かるんだけど、
うんうん、
あの人間に可能かつたら可能だよねっていう、
うん、
とこですよね。
まあなんかその作家性のなんか余白みたいなあんま残したくはないんだけどさ、その何、
うん、
マジック的なものだとは言いたくないけど、
あ、いわゆる降ってくるみたいな話で、
うん、そう、
まあ、言いたくないけど、ね、降ってくるは僕の中で結構禁止ワードなんですよね。
降ってくるは禁止だけど降ってくるのはもう考えたものなんだから、
そうあなたの脳みそが作ったことですよっていう、絶対降ってきませんって思う、うん、もう少し自分の頭を信用してくれっていう、
そう思いついたって言えばいいのにね
分かるよ、そのか、うん、要はなんていうのかな、自分の才能を卑下してるもういるし、あとはさ、そのアイデアが生まれてくる自分に感謝してるっていう意味でもあるんでしょうけれども、うんうん、でも全部あなたが作り出したものなんだよっていう、
そう
ことだからね、
うん、
うん、
まあそんなところですな、
うん、
今日は割とふんわりとした感じになっちゃいましたけどね。
最近ちょっとなんかこう感想を喋る機会が多かったじゃないですか、
うん、
それでちょっといろいろと思うこともあったんでね、
うん、いやでもそのね、最近の解釈主義にはちょっと、
うん、
ね、
そうね、
僕ものりさんももやもや
してます ね、
ね、
うん、もう神話の引用だからなんだって話なんですよいや、うん、そうですよってだけの話だから、うん、あとこれは親殺しのモチーフですねとか、これ自分もさっき言ってきたんで恥ずかしいなと思ったんですさっき、あの知り合って映画見てね、まあ、あそこなんか俺典型的な親殺しのモチーフじゃんみたいな話をした時のなんか、うん、うわ、なんか分かった気で いてるような面をしてるんだろうなっていう感じがありましたね、
うんうん、まあ、メタファーとかアレゴリーとか言っちゃうとちょっと、ね、気恥ずかしい感じがしちゃうね、うん、
まあね、うん、か借り物の言葉ですからね。
まあね、ね、本当はこれでも僕たち抑えて話したね、かなり抑えて話したね。
そうですかね、そうですね、うん、まあ実際もちょっとあの感じ悪いって言ってましたからね
、うん、ね、基本ね、匿名とはいえ使って話しました。
今後もでも感想は喋ると思いますよ。
まあ感想喋りますし、またメタファーとかたくさん言うしたくさん言いますよ、その辺はね、
便利だからな、あ、うん、楽なんだよな。
うん、そう、楽なんですよね。なんとなく深い感じがしてしまう
深い感じもするし、あとそれであれ、あのほら、なんていうの、構文みたいなもんだから、
構文、
あの英語、英会話とか、言葉の中の構文とか、あと数学でいう公理とか公式みたいなものだから、
うん、
でそれをいちいち解かなくても出しておけば、そこで一旦解釈が通る、手続きが、うん、そこで一旦仮で通るみたいな言葉なんだよね、ああいうものってね。
そう、うん、便利です、
便利ですね、うん、まあ、一度ちゃんとそういう風にしてみたい、やってみたいよね。あの本当にその世界に、その物語の世界にいるものとして、そいつらの行動原理についてか、あの、うん、思ったことを言うっていうような感想を言ってみたいですよね。
おお、それ面白そうだな。でも超難しそうだな。
いや多分普通にあいつはうざいとかそういうレベルになっちゃうと思いますよ、
うん、
あの女、まあね、あの女あそこで脱ぐ必要なかったんじゃないかなとかそういう、
うん、面白そうだな、
まあ、それで言ったらあれだな、あのブレードランナーはジョイの裸は良かったなっていう感じですよね
俺あんま良くなかったね。
あ、本当ですか。
うん、そう、あんま良くなかったな。
あれ日本人好みのいい女でしたよ。
うん、日本人好みだなとは思った。
むしろ俺らにすり寄ってきたんかぐらいの感じ
そう
だったけどね、うん、あれ キューバかなんかの女優さん。
あ、そうなの。
なんかあっちの方でしたよ。あんまりまだ本数はそんなないっていう、
うん、いやもう顔の作りも設定もね、
まあね、
完全にそんな感じ
だった。あ、だからあれはなんかオタクを、 K はオタクを象徴してるんじゃないかみたいなことを言っている人たちが結構いますね。
あ、そう、
うん、
またそうやって
最近ちょっとオタク論にもなっちゃうんだよな、
うん、
そうそうそう、まあみんな自分のことを喋ってると思うんだろうな、
うんうん、
まあ、まあまあまあ、まあ、そんな感じですかね、
そんな感じですね、
うん、いやなんかあの
ん
サイコロで雑談っていうのは初めてだったんで、
うん、いや何回かあった気がするよ、
あそうでしたっけ、
うん、まあでもそうな、おすすめ美術館博物館の話ではなかったな、
まあまあそう、それの話をしようかっつってネタ振りをしたらそっから最初からそれたっていうところですね、
うんそうだねまあこれはね残しとくよちょっと、
まあまあそうっすね、うん、
ここは、うん、そうだね、まあ今回は本当にただの雑談ということで、
うん、
ね、寒いですから、
うん、
風邪などひかないように、
はい、皆さんも
気をつけてください、はい、ね皆さんも、ということでご意見ご感想や、才能目に入れてほしいテーマなどありましたら dice.caesar@gmail.com dice.caesar@gmail.com までお願いします、
お願いします、
はい、ということでまた、
はい。
そういうことを忘れさせるぐらいぶち切れてかっこいいもんじゃないと僕はダメだと思ってますから。